あ、まあ、これは今日はすごい発汗興奮がなんでございますが、
またかなかな言ってますね。
もう森のうんと近くなんでね、
はい、
ちょ今日ちょっとこれね
久しぶりにいい音、
うん、あのまあ、こういう音から始まる番組多いでございますけれどもね別にそれ習ってるわけではないんですけれども、まあ今日は、この前にちょっとあの、植物園のね、
はい、
あの水草店に、
はい、
あの行ってまいりました、
はい、
まあ、開催がどうかなるかっていうのはちょっと心配されてたんですけれども、
うん、
ちょっとセミナーはね、
はい、
残念ながら中止になりましたね。
そうなんですよ。
あのきちんと申し込んでたんですけどね、
うん
うん、
まあ、でももともとだからねセミナー用にスケジュールを空けておいて、
うん、あ、そうですね、
うん、
それに合わせて、
うん、まあ、セミナーはなくなったけど、
ええ、まあ展示はね、
はい、
やはりあのああいうのなんていうんですか、コミュニケーターの人たち、あの学生さんたちがたくさんいて、
はいはい、うん、
やっぱ感心するのは、
うん、
向こうの方からおこかあの見せているところでね、
うん、
声かけてくれて、
はい、
これはこういった意味がありますみたいなのかなりね熱心に ね、うん、まあ男性の方と女性の方と、はい、あの別の展示物のところでね、
うん、
別々 の対応していただいたんですけれども、
はい、
あれはなかなかやっぱり行かないとね、
うん、
あの花の説明とかやっぱしてもらわないとしてもらうのでは全然違いますからね。
うん、なんかやっぱこうパネルに展示があったりするんですけど、うん、そこにかけることには限度があるっていうことと、それからその話していく中でその人が何に興味を持っているのかっていうのを聞いて、うん、じゃあこういうこともありますよっていうふうに次々どんどん教えてもらえるっていうのが、
うん、ね、そうそう、見ながら起きた疑問のことも言えるし、
うん、
あともっと全然違った角度のね、
はい、
質問とかもできたりとか、
うん、
あと、ちょっとね葉の裏をこうめくって、だって見学者があれめくるわけいかないんで、
お手を触れないでくださいなので、
あの説明してくださってる方が、
うん、
ここ実はこういう色なんですよみたいにね、
はい、
あのあれはオニバス、
うん、
オニバスですね、
はい、
あのそれの裏をねこんな色になってますみたいなのを説明してくれてね、
うん、
トゲこういう風になってるんですとかね、
はい
はい、うん、なんかなんかであのこういう難しい質問があって困ったんですとかね、
うん、
裏話も、
うん
うん、なかなかやっぱりこういうのいつ来ても素晴らしいなと思いますね、
うん、
そういう若い学生さんみたいな研究者の卵みたいな人たちがね、
はい、
一生懸命説明してくれると、
そうですね、
あのこの間行ったあの総流展の総展移転の時もあの多分学生さん院生の方か学生さんかどっちかの方っぽい人がお話ししてくれましたね、
うん
うんうん、
その分野のね、うん、でもね、
うん、
スペシャリストの卵、
うん、
てかまあこっちから見たらもう十分スペシャリストなんです
けど、そうですよね、
うん
うん、
なんかこうせっかくなのでこう現地のパネルに書いてなかったこととかを、
うん、
あの話、まあ、
うん、
記録っていうことで話してもいいかなと思って、
あ、そうですか、
うん、まあ、今巻貝さんが言ったみたく、
うん、
二人学生さんかなっていう若い現地スタッフの、うん、サイエンスコミュニケーターとしてそこに今日いる人が声をかけてくださって、で片方は、浮草の、水槽のところで、うん、実体顕微鏡で、
そうですね、
ミジンコ浮草っていうすごい小さな浮草を
ピント合わせて、ね、
花が咲いてるものを探してピント合わせてセッティングしてくれてる、まあ、男の子というかが、あの 見に行ったらね、これ今日花が咲いてて、
ね、昨日は咲いてなかったんだ、
そうそう、
うん、
でそこから広がった話が、その一つのそのミジンコウキクサにまずあの雌花が咲くんですって、うん、でその雌花が咲いた後半日くらいしか多分咲いてなくって、
うん、
でその後雄花が咲きますと、
うん、
で今ちょうどその雄花の花粉が見えてるところです。
ずいぶんこうモコモコモコってね、
そう、
白い結晶みたいな花でしたね、
うん、なんか粒が何粒って数えれそうな感じな、でその、うん、 すごくでも小さいミジンコウキクサの体の4分の1くらいある、だから花が咲くわけで、うん、こうもうから脱ぎ絞ってやってるんです
ね、全エネルギーを投入してますってことですね、うん、そうそう、あの子孫を残すために、
うん、でただその雌花と雄花が同時に咲かないっていうことで、うん、自家受粉はだからそもそも
しないと、
その開花スケジュール的に隔離されてて、うん、自家受粉はしない仕組みになっています、
うんうんうん、
であ
のよく密集して下でつながってるのかなって言ったら、うん、そうじゃないとおっしゃってましたよね、
そうそう、
全部独立ですと、
うん、でそれでその他の花から風とか、うんうん、それ虫とか、
ね、
が運んできたものが受粉すると種ができて、
うんうん、
でその種はその植物体が枯れると、うん、多分下に沈んで、
うん、多少沈んでるものありましたもんね、
う
ん、
で次の星にまた芽が出ますっていう、うん、一年草みたいな感じですかね。
そうですね。
でその受粉しなくてももう次々もうね寿命が来て沈んでいく人たちがいて、
うん、まあそのまあ仕方ない
ですね、うん、水槽の上の方に浮いてるのと、うんうん、下の方に沈んでるのが、うん、半々くらいにもうなっちゃってたのかな。
もう展示もだいぶ初日じゃないんだね今日ね。
そう、私、うん、その初日にも見に行ったんですけど、うんうんうん、その時は確かにもっとたくさんいたなって思って、あ、ずいぶんこの展示の最初と最後の頃で、うん、違うんだなっていうのがあって、
うんうん、
でそのウケクサもね3種類展示されてたんですよね。
そうですね、なんだっけ、あ、まあそれはいいんだな、名前が、あの小水が小見人口、あの、
あ、
名前がさ、そうそう、3種類、
うん、大きさの順番に浮き草っていうのと、小浮き草っていうのと、みじんこ浮き草っていう風になってて
単なる大きさですってね。
そう、だからそのただのそのレギュラーサイズの水草より大きいのが見つかったら、
うん、
今度はじゃあ大浮き草になるのかなみたいな ね、
うん、まだだって新種っていうか、ああいうものってね、すごく変化するもんだし、
うん、
生息域でね、生き生きに合わせて姿変えるってこともあるしね、うん、
でそのミジンコウキクサが確かパネルに世界に10種類くらいって書いてあって、でその種がなかなかできにくいっていうか、できるためには密集して生えている、密集して浮かんでるっていうのかな、
うん、
必要があって、
ばらけちゃダメなんですよね、
うん、だからその逆にうまく受精できなかったら種ができなくて、こうむしろ絶滅危惧的な感じなのかなっていう印象を最初持ったんですけど、
うん、
なんかそうじゃなくって、その東南アジアとか の、
うん、
その条件がいい場所ではなんか山のように増えて増えて増えて、
うん
ね、でしかもそれを何食べてる人がいるって
ちょっとびっくりしましたよね、
うん、びっくりしました、
うん、までもただ言われてみれば美味しそうではありますよね。
本当？
青々として。
私あんまり。
だからまあ虫じゃないからさ。
ああ。
俺はいけるような気がしましたけど、ね。
あ、そうですか。うん、
要するに下手すりゃさ、ご飯にさーっとかけて醤油パーッと回してみたいな。
うん。
俺はいけそうだった。
ああ、そう。うん、
あの癖のなさそうな感じだ
った。ああ、まあ確かに確かに。
うん。
で
ちょっとした苦味もあったりとかするとさ、うん、それ美味しい。って僕は思うんですよね、うん、
でそれでそのお刺身とかについてくる芽ネギとか、
うんうんうんうん、
ああいう印象だったんですよ、さらに食べるって聞いても、
うんうんうん、
そしたら何か炒めて食べて
る、炒めてくる
って、これを炒めるのとかって思ってさ、
うん、でもねもうなんか取れるところだと、うん、手でちょっとこうすくっただけでもガサーッと取れるって言ってましたよね、
山のようにね取れてね、
うん、
お椀ですくって売ってるっていうね、う
ん、だから確かにそれ聞いたら、
うん、
あのまあまあ例えばあの葉緑素とかのあのクロロフィルじゃないけど、そういうふうにこう干してとかね、
うん、
粉にしてとか、
うんうん、
あそれもおっしゃってましたけどね、
うん、
あのある企業が研究してるとする
鉄分が多いとか、
うん、
どうとか
ね、
鉄分はその赤い色が関係してるから、ミジンコウキクサはそうでもないのかな、
うん、赤くなるタイプのところだと、
うん、
その色の発色が、
うん、
あの水質によるんじゃないかとね、
うんうん、
でそこに鉄分が多く含まれてると、
うん、
赤くなりやすいんじゃないかみたいなことをおっしゃってましたよね、うんうん、
ね、
あれこれ炒め、まあ、でも炒めても俺はいけそうだなあれな、
うん、
であのそれこそまたそれもあの手ですくって一粒にしてくれて、
うん、
これこういう一粒の丸いんですって球体なんですよね、
そうなんです、あの浮き草 とか、うん、あの水草で水に浮いてるものって、うん、こう平べったいお皿みたいなものが浮いてるイメージなんですけど、うん、そのミジンコウキクサは、うんうん、こうそうですね、
粒ですよね、
高さもあって、うん、でこう手の上でこう転がしても結構潰れないくらい強くてね、
うん、ね、で、うん、最後自分で潰してくれてましたけど、うんうん、こうやってプチっていうぐらい、うん、あの硬いものです
ね。なんか飛びっこみたいとかいくらみたいって思ったんですけど、うん、
なんか本当にまあそういうほら海産物としての、うん、なんか売り方もありそうなね、うん、着色して
そうそうですね。それでこう水草だからきっとその生えてる水によって味がね、
うん、
あの生臭いとかさ、
うんうんうん、
こう綺麗な水のとこに生えてるのはそうでもないとかあるのかなとかさ、
うん、そうですね、
うん、
それこそあと培養しちゃえばね、
うん、
いい条件ならある。俺は美味しそうに見えたけどな。
とかなんかこうハーブ的なね、なんかこう香りとかさ、
うんうん、
そのどういう本当に味かなんか見当がつかなくてさ、
うん、
ただそのたくさんまとめて食べれる、炒め物にするっていうイメージで、しかも東南アジアだとあの空心菜炒めみたいにさ、ちょっとガーリックで、
うん、そうそうそう、ね、あとほらあの要するにさ、まあ葉緑素の塊みたいなわけですよね、
はいはい、
あのそのなんていうの、あのこう栄養素がそれにどういうふうにあるのか僕はよくわからないですけど、
うん、
そういうまあ今でいうその健康食品みたいなさ、
まあ、スプラウトみたいなのとか、
うん、まあ、美容とかなんかそういうのに結びつくと、
うん、
なんか一気に来そうな雰囲気もありますけど ね、
ねえ、
だってほらそういうほら絶滅危惧種ならダメなんだけど、
うん、
いやそうでもないんですっておっしゃって
た、ね、
う
ん、なんか条件がいいとすごく増える
っ
てい
う、
折り重なってっていうふうにおっしゃってたんで、
うん、
美容に効くってなると本当にね展開しそうですよ ね、
ね、うん、どうですか皆さんご商売始めてみますか、
ね、なんかタピオカに混ぜて飲むとかさ、
ね、だって要するに草っていうかその植物だからさ、
うん、
添加しても例えば白いものに添加してあの鮮やかな色を出していくとか、でちょっとした歯応えがあっても大丈夫なのとかね、うん
うん、まあ、まずはその例えばスクラブ的に使うっていうのがあります
ね。あ、その
クリームに入れて、
あ、そうそうそう、
そのお顔 の、 その角質ケアとかさ、
そうです、ね、本当のそのなんていうのかな、だってスクラブ天然スクラブって流行りましたもんね、
うん、で、うん、そのだからといってその、うん、粒の硬さが傷つけるほどじゃなくて弾力があるんですって言ったらね、
うん、
スクラブ、泡スクラブ洗顔みたいな、
うん、ね、
になりそうだしね、
うん、
ただ緑色はあれ、あの割とすぐあの細胞が死ん
じゃうと、と
その、うん、退色して茶色になっちゃうんで、うん、緑色のままでいてもらうの難しいかなと
思う、うんうん、まあ、なんか生きてるもままなったら大丈夫だけどっていうね、うん、あ、だから炒めちゃったらどういう色になっちゃうかしらね、
炒めたらやっぱり
変わっちゃうんだよね。
でもブロッコリーとか茹でたら一応緑だから、
あ、そうか、だからそこで一旦定着しちゃえば大丈夫ってことか、熱定着みたいな、
うん、
まあね、
うん、
でだからオニバスの方 の、
うん、
あの説明してくれた女性の方も、うん、なんかすごくこうねこう感じのいい、でも私なんかまだまだ下手でなんかもう下手、あのなんか頭がパニックになっちゃうとかさ、
うん、
なんかそういうタイプの人、ね、まだ初心者で
みたいな、そうそう、まあ、個人情報的なことはあんまりあれなんですけど、うん、なんか今回わざわざその水草店のスタッフで、
うん
うん、どっかにそのウィークリーマンションみたいなところに来て、
うん、泊まりがけで
泊まり込みでやってるんです
よ、まあ、出張泊まり込みですよ ね、
ね、でそれで、あ、だから普段はきっとその島内とかさ別の大学の大学院生さんとかなのかなとかね、
うんうんうんうん、まあ、そうですね、あの展示自体も、
うん、
京都の方の学校の先生の方の展示とかもありましたからね、まあそれはそう筑波だけ絶対ことはないもんね、
うん、
日本も、まあ、世界ってこともあるけどね、
うん
うん、でまあいつもやっぱり僕たちが、うん、あのセミナーなんかに参加してるあの先生の方ともお会いできてね、
はい、そうですね、
うんうんうん、
二人お会いできてよかったですね、
ね、
たまたまですけど、
うんうんうん、
水草の先生と、うん、あと多分蘭の方の先生、
あ、蘭の先生か、
うん
うん、
で二人ともあの植物学会が、うん、あの筑 少し前にオンラインセミナーで学会の一般講演としてやった時に講師で来られていて、はいはい、で、あ、二人、母母から二人みたいな感じで、うん、あ、鳥がない、
うん、まあ、今ちょうどこっちに向かって踏んでました。
あ、そうです。
この雨の中、
うん、でその、これじゃその女性の方の、うん、サイエンスコミュニケーターさんは、うん、ミャンマーの水槽を見てるときに、うん、あの話しかけてきてくれて、
はい、
でそれでその花が咲いてるやつを撮ってたらね、
うん、
でそしてなんかその何か質問ありますかとか聞かれたの で、
う
ん、で私そのミャンマー水槽を前見たときに、うん、やっぱりその花の一部が、うん、その水から出てるような状態、うん、ただしもう開ききってる状態で、
うんうん、
だからその花がまたまたあれが実はその咲き終わりじゃなくて、うん、咲き始めだったのかなって思って、
うん、
で実はこの間来た時この花がこういうこれと似た花がこういう状態だったんだけど、それは沈みかけてたのか今あの咲いてるのと同じ花なんですかっていうふうに聞いたら、あ、これはあの新しく咲いた花ですっていうふうに教えてくれて、うん、でなんかそのこの花見て何かありますかっていうふうに聞かれたんで、その花の根元があのヘチマとかね、スイカとかっていうウリの仲間の雌花みたいな形になってたから、それってこれってやっぱりそういう意味合いの花なんですかっていうふうに聞いたら、そうですそうですって教えてくれて、
観察眼鋭いですねって言われてましたね。
嬉しかったです。それで、うんと、じゃあこれ雌花なんですって言って、それでそこで話が終わるかと思ったんですよ。そしたら実は雄花がこちらの別の水槽に咲いておりますっていうふうに案内してくれて、それがさ、同じ植物だと言われなければ気がつかないような、ね、感じで、あ、こっちが雄花でこっちは雌花、
その形状がね、かなり違うんですよね、
う
ん、
そうそう、
あ、まあ色はね、まあ似てます
けど、ね、うん、並んで咲いてれば似てるって思うけど、うん、水槽が別々だと、うん、水槽が別だと違う植物の展示かなって思ってたんだけど、うん、そうじゃなくてね、
だから水草自体も、うん、水の中でも中間点でもちょっと顔を出しててもあの育つようなあれだと、これ同じ植物ですかっていうぐらい違いますもんね、形状が。
そうですね、それは、あのその今コミュニケーターさんたちがいた建物の2階に展示があったやつなんですよね。ね、
うん、
中水葉と、うん、あと何て書いたっけな、浸水葉、
うん、
水の中に
完全に沈んでると
葉っぱと水の上に出す葉っぱの形が別種の植物のように違うっていうものがあって、うんうんね、
だからその等世代進化じゃないけどさ、
うん、
なんかそのような感じですよね、
使い分けてるんですよ ね、
うん、だから何かのスイッチで、
うん、
ここまで来たらこういうふうにならなくちゃいけないっていうんで慌ててこういうふうになっていくとかね、
うん、だけどその葉っぱを出す大元の芽ってさ、うん、水の中にある場合、
うんうん、
でその葉っぱが作られる時点でどっちの葉っぱになるかっていう運命はもう決まってるはずで、
そうかそうか、
でそのどっちの葉っぱにこの今作ってる葉っぱを育てるっていうか、
うん、
生み出すかっていうのをどういうふうな仕組みでやってるかっていう研究がまたそのさっき京都の方の学校の先生の、研究展示でね、
うんうん、そうですね、
うん、
で、
うん、この植物は確かそのエチレンを作る遺伝子の働き加減、
うん、
でエチレンをたくさん作るモードとそうでもないモードでどうやらそれを切り分けてるみたいだっていう、
うん、そこら辺までは経験進んでます、
うん、でそれがその水の中にある時と水の外にあるけどその気温が15度なのか25度なのかでまた使い分けてるっていう、
まあ結局自然環境ってその例えばその水辺みたいなところってその環境の変化が激しいんで、さまざまなそのなんていうのか形態変化であり、
うん、
っていうのがそのまあ今現状生き残っているその水草たちですから、
はい、
あのそういうのに耐えてきた人たちが残ってるってことですからね、
うん、
なんかさまざまな生存戦略はあったんですよね、
うん、最適化されて、
うんうんうん、でどれにも対応できるっていう人とあの種類もあってっていうことですかね、うんうん、 まあ、常々本当にこれはもう繰り返しになっちゃうんですけれども、やっぱりこの実際に足を運んでみるというね、
うん、
まあ、なかなかそれはあの地域の問題がありますから、
はい、
あの筑波でやってるものがどなたでも見られるっていうことはないんですけれども、うん、その地域地域にと同じようなね、
うん、
研究施設とかあるでしょうから、
はい、
そういうの実際にね、
うん、
見に行って、で今本当にそういうサイエンスコミュニケーターとか、その要するに一般の人にいかにそういうものに興味を持ってもらうかっていうのは、あの展示する側の人も思うしっていうことがあるんだと思うんですよね、うん、だからあのそういうの向こうの方もあの積極的にしてくれますから、
そうですね、うん、
で必ずね、あの名札をつけた、
うん、
あのスタッフの方がいらっしゃるんでね、
うん、
あの特にあの今回もお子さん連れてこられた方はすごく多かったと思うんですよね、
はい、
そしたらそのお母様の方から、あの保護者の方の方からね、子供からうまくこう質問を引き出して、
うんうん、
であの先生に尋ねると、
うんうん、
であのさっき言ってたそのオニバス の,、
はい、
あ の, その女性のコミュニケーターの方ね、
はい、
その方にあの鳥肥さんの方から、
うん、
なんか難しい質問ありますかっていうふうに尋ねたんですよ ね,、
うん、すごいね、聞きたいんですよね、他の人が、どんな質問がこの人をうならせたんだろうっていうのを、
うんうん、そしたらそのメモあの、ね、細かいあのメモ取られててね、
そうなんかアンチョコって言ってね、アンチョコ、うん、
でそれを開いて、う
ん、見せてくれたんだよね、
本当あれちょっと撮影させてもらえたら撮影した
で、
うん、でそれで、
うん、
なんだっけ、やっぱお子さんからの質問だったっておっしゃってましたよね、
その
鋭い質問と、うん、ちょっとうんってうなっちゃったっていう、
なんて答えたらって、
うん、それがその葉の裏の色の話ですか。
そう、あのオニバスの葉っぱの、うん、水に浮かんで、
うん、
水の外に出てる方は緑色なんですけど、
うん、
あの水に浸かってる方、裏側は紫色なんですよね、
うん、
紫キャベツみたいな色です
、ね、もう綺麗な鮮やかな紫、
うん、それをこう めくりながら、ね、教えてもらって、うん、それでなんでその色が違うんですかっていうふうにお子さんから聞かれた時に、
うん、
うまく答えられなくて自分が、
うん、
でそれでその展示の責任者の先生に聞いて、
うんうん、
でその2つ可能性がありますっていうことを、
ええね、
自分でもそれで学びになったって言っていて、うんうん、確かその2つのうちの1個目は、何でしたっけ、
守るためですね、
守る紫外線から守るためにサングラスみたいな効果、
うんうん、そう、あの要するにこういうとよく新芽の新葉とかそういうのが赤いとかね、
うん、そうそうそう、
あれの類です、うん、だと思います、ね、
そう、なんかそのだから細胞の中にアントシアニンができて、うんうんうん、でそれがその細胞を紫外線ダメージから守るためであろうっていう、多分こっちの方が原因っていうかその目的としては大きいんじゃないかっていう風な推測で、
うん、
もう一つは、光合成の光を無駄にしないように、うん、こう細胞植物の表面に、天然光が入ると、うん、赤と青の波長の光が選択的に吸収されて、
うんうん、
吸収されなかった緑色のものが反射されるから、うん、私たちの目に植物が
緑が見える
とね、緑色に見えてる、
うん、
でそれで赤い色をしているのは、うん、つまり赤い色をそこで反射しているわけだから、うん、こう表面側から入った光が、うん、その全部はあの反射されなくて、吸収されたものが今度透過して水の中に出ていっちゃうっていうものを、今度はその水に接している方の細胞で赤い色をもう一回反射して細胞の中に返してやることで、そのもう一回再利用
を無駄なくね、
うん、してるっていう考え方もあるけど、
うん、
で実際そういうふうにしているその暗いところに日陰のジャングルのね、その銀床に生える植物なんかでそういうものがあるんだけど、ただオニバスっていうのは光っていう意味ではすごい恵まれた条件の場所にぷかぷか浮かんで、しかも強い日射があるところ、うんうん、
だから防ぐ方に重きを
置いてるのではっていうふうにね、
うんうん、で僕たちこうやってこう簡単に話してますけど、 なかなか知られる情報ではないんでね、
うん、まあ、その疑問はもちろん思うし、そういうふうに推測もね、することもできるんだけど、うん、じゃ専門家としてどういうふうな、うん、方に、うん、あの一票を入れてるのかなっていうのがさ、うん、聞かないと分かんないし、
ねえ、うん、だからそこが大切なとこなんですよ、
うんうん、
こういうものって、
うん、
であとそのまあ今オンライン講義とかもね増えて、それを聞くのも、あ、この間僕たちやってたさ、報道のやつとかもそうなんですけど、
はい、
まああれはあれで、まあ、すごく得るものが多いですけれども、うん、やっぱりちょっとこうコミュニケーション取れるところでね、
うんうん、
まあ一番いいのはやっぱセミナーとかね、
うん、
あと要するにあのなんていうか、フィードバック一緒に連れてってくれるセミナー、
ね、ありますね、実習タイプのやつ、
実習タイプのやつ、
はい、
ああいうのは参加しなくちゃもう絶対味わえないですよね、うん、
参加できる機会があったら参加ね、うん、したいですよね、
うん、
またね、
うん、まあちょっとまあ後で切りながらとかでも何でもする、あの今ちょっとねビール飲んだんですけど、
はい、
これがねザ・軽井沢ビール浅間名水白ビールっていう軽井沢ブリューワリーのビールです、缶入りのビールなんですけど、
はい、
ねこれがドイツ製造、
え、ドイツなの？
小麦がね、
あ、
小麦麦が、麦が、うん
うんうん、
で非常にフルーティーなね、飲みやすいビールでした。
へ
え、うん、白ビールって感じ、うん、ワイ、このワイウェイズっていうのは白だよね、ドイツ語で。
あ、なるほど。
エーデルウェイズのウェイズだと思うんだよね。
ああはいはいはい。うん、黒ってなに、シュバルツがなんとかで黒い森みたいな意味のとこが。
ああ、そうだね。シュバルツガウト、
シュバルツなんとかっていうさ、うん、黒猫のラベルのさワインもなかったっけ。
あ、そうなんだ、
うん、
いやドイツワインってさ、なんかモーゼルワインだっけな、なんか甘いワインが有名ですけどね、白ワイン、
うん
うん、でここは使うかどうかは別なんですけど
私はじゃあ、まあ、使う前提でパスチャライズコーヒー牛乳を飲んでいて、パスチャライズって知ってます？
いや、むしろ
の、あの牛乳ってあのホモジナイズとかノンホモジナイズとか、
要するに牛乳、牛の種類？
うんとね、まずパスチャライズのパスチャってパスツールなんですよ、
うん、
で これはそのどういう熱を加えて殺菌したかっていう牛乳の形態で、はいはい、であとホモジナイズとかノンホモジナイズっていうのって、牛乳ってこう絞りたての牛乳をそのまま精緻そっとしておくと上に乳脂肪分が集まってクリーム層ができるんですよね、はいはい、そこを取ったのが生クリームで、泡立てれば生クリームになるんですけど、うん、ただその市販の牛乳をその状態で流通させると、あの乳脂肪分が上に浮いてて下がその乳脂肪分じゃないとこだから、うんうん、あのムラがあるわけですよね、はいはい、だからそれをあの攪拌とかしてやることで、うん、乳脂肪のサイズをとホモだから均一化してやって上に浮いてこないようにしてやるっていう風なあの加工が牛乳にしてあって、でこれはノンホモジナイズドで、あとその低温殺菌したパスチャライズの牛乳を使ったコーヒー牛乳、
うん、非常にこうなんていうの、風味あふれた、
そう美味しいんですね、
美味しいですね、でコーヒー牛乳、
うん、でしかも瓶だし、
瓶ね、
うん、
あの、はい、はい、じゃあ腰に手を当てて
私も昔銭湯行ったことあります。
あ、そうですか、あれ飲むよね銭湯、
そう、
ね、あれが楽しい、いちごかね、
マミーとか、
あとフルーツ牛乳ね、
うん、あ、フルーツ牛乳って瓶四角じゃなかったです？
いや、僕らの頃は瓶ありました、
あ、四角い瓶、瓶がさ、瓶の断面が、
と要するにあの滑らかな四角ね、
そうそう、うんうん、面研ぎ四角っていう、う
んうん、あ、そうだね、
うん
うんうん、あ、これ前にも言いましたけどね、僕らの頃は、そういう乳酸菌飲料の中にパイゲンシーっていうのがあったんですよ。ちっちゃいこれの、なんていうか、あれ 100ml 瓶ぐらいかな、これが、
うん、
200だから、うん、あ、そうね、
小さ半分
ぐらい、150ぐらい、
マミーとかそのサイズ、
あれのもっとこう細いちっちゃい、
パイゲンシー、
パイゲンシー、
パイゲンって白いに元気の元？
いや違う、カタカナで、やっぱね牛乳屋さんで売ってる、流通させたやつね、うん、
あとなんかね下に 緑色のものがこびりついて沈んでるクロレラなんとかっていうのもあった。
クロレラなんとかってあったな。
今日そのミジンコウズキクサ見た時にあクロレラのあのドリンクを思い出すなって思いました。
パイゲーシーってね、うまかったんだよね。俺プラシーも宿題好きだったんだけど、
今日のそのミジンコウキクサがそのバイオマス、としてなんか期待されてるって話で、よくあの宇宙空間に持ってく野菜工場にいいんじゃないのって思いますよね。
必ず一発目はああいうもんだよね、
で重力がない状態でどういうふうに彼らが、育てるのかね、分かんないけど、なんかこう、渥美方向が結構あるって分かって、その金魚の転覆病みたいにさ倒れちゃったりしないのかなって思ったんだよね、で倒れて多分鼻に水がかかっちゃったりしたらうまくいかないから、ちゃんと上に向いてないと天地がちゃんとあるわけで、
あれ天地あるって言ってましたもんね、
絶対ちゃんとなんかその辺は浮力を調節してるんですよっていうふうに、あんなちっこいのにね、そういうのもね面白かったですね、
そう、まあだからそうだな、だから自分の中にその疑問点の目をどんだけ持っていけるかってこともあるんだよね、こういう時にこうなんていうかな、ちょっとした質問ができるかどうかっていう差かな、
そのよくさその、今日だったらサイエンスコミュニケーターの方の方から話しかけてくれたりとかするっていうシチュエーションが、あのアパレルのね、ブティックとかで店員さんが話しかけてくるシチュエーションにちょっと似てるって、
言葉似てるんだけどね、
いやいやちょっと見てるだけですからっていうふうに言いがちなんだけど、そこはね、あのじゃあこんな質問あれかもしれませんけどって一歩踏み出すといいよね、だから最初私もこんなこと聞いてバカみたいとかって思わないでもなかったんだけど、全然そんなこと温かいですね、
だって本当にさ、なんか話したくて話したくてたまんないような感じでしたよね、最初の男性の方特に。
なんか多分やっぱり
話止まんないってやつ、
その好きなことだからやってるわけで、好きなことを誰かに話すってすごく幸せな実感だと思うのね。
だよね、だからさ、まあ、ちょっとこれはじゃあ別の回にまたその話しますけど、今回は、はい、あのなんていうの、こっちだけの話していきましょう、
はい、
表現とか、あなんだっけ、その話したいこととか、つながりとかいうのを絡めちゃうと、今回はちょっと良くないので、
水草展は、だいたい2年に1回くらいやってる
展示
らしいんですけど、去年コロナで流れて、今年はその規模を縮小して、さらに、対面型のセミナーはなしでっていうふうに、そこからさらにもうちょっと縮小したけど、できたんですよね、で本当に良かったなって思うし、
まあそのアクアリウムみたいな展示もね、あのイモリ、シリケンイモリか、
はい、
あもう見ましたけど、
そうそう、一番入ってすぐの、受付がある場所がちょっと広いフロアになって、フロアっていうか、まあ、なってて、そこにプロのアクアリストの方が作った水槽、
あとなんか体験販売みたいなのもされてましたよね。
容器と水草を買って、自分で30分制限はあるけど、そこで好きなように植えて持って帰れるっていうサービスもあって、それは、サイエンス的なそのアウトリーチの人ではなくて、そういう、アクアリウムとか、そういうのを教える専門学校の、生徒さんとかが来て、教えてたみたいですね、あれは。なんかちゃんと、適材適所というか、
そちらはそちらで
って、プロの人がついていてくれて、でその他に、まあ、元々常設というか
もありますよ、ね、
の水草を展示しているところに行くと、その水草展でそのミジンコウキクサとかさ、あとその雄花と雌花があるよって教えてくれたやつがちゃんと常設のところにももともといて、あこれってさっきのあの子たちねっていう風に、
さっきあそこにあったよねっていうね、
そうそうやつでよかったり、うんうんうん、あとねちょっと今回新しいなって思ったのは、うん、水草を使った民芸品とか工芸品の展示の部分が結構大きめに面積取られていて、蓮の繊維で茎から抜いた繊維で編んだ糸で織った織物のスカーフとか、それからホテイアオイの茎を伸ばして乾かしたので編んだカゴとか、
カゴ、ね、
ホテイアオイってあの金魚の池とかね、
そうよくあるやつね、
浮いててそんな編むほど長いパーツないじゃんって思ってたんだけど、
うんうんうん、
なんか実はねなんかあるんですよね、
うんうんうん、
傭兵なのかな、葉っぱの付け根とか花の伸びたところを乾かして編み込んだりとか、あとはまあもう古代エジプトから脈々と来てるパピルス、紙か、
ね、好き紙好きですね、う
ん、やつとか、うん、それからあとなんか、ブラジルに生えてる干し草の仲間、うん、
あーありますね、綺麗ですね、
うん、が、うん、あのデフォルト金色なんですよね、いや
ほぼ金属よねどう見たって、
うん、なんかなんでこんなメタギックな色なんだろうって、うんうんうん、でそれをあのすごく繊細に編んで作るアクセサリーとかがあって、うん、ピアスとかにしてるんだけど、うんうん、なんかそこの本当にごく限定的な地域にしか生えないから、うん、もう秘伝みたくなってて、
あれだって展示されてるものを、あのアクセサリーになったものを展示してありましたけども、うん、これ下世話な話、お値段いくらぐらいなんかしらとか思いましたけどね、
お値段はそんなに高くないんじゃないかな、民芸品だし、
民芸品
程度ってこと、産業的に使ってるから、ただその値段が書いてなかったからわかんないんですけど、うん、あの蓮の繊維で編んだスカーフは空港価格はすごい高かったみたいですけどね、
あれ触りましたよね、
昔あのセミナーで先生が回してくれて、ね、
どうぞ触ってください、
プライベートでそのポケットマネーで買いましたみたいにおっしゃってたんですけど、
あれが展示してありましたね多分ね、
うん、多分それだと思います
そんなにあちこちにあるもんじゃないんで、
うん、で今度はアクセサリーがだから今回展示してあって、うん、そのアクセサリーの元になってる、うんうん、なんとか干し草ってやつは、うん、あのそのものではなくて似た類縁種で葉っぱだとかその茎の色が金色に近いものが展示してあったけど、そのもの本体の生態は展示してなくて、
うん、
それはその、そのアクセサリーを作ってる地域の人が、うん、よそのとか特産物だから、
うん、流出しないようにね、
そうそう、だから種の部分は摘み取って、うん、その茎の部分で作った民芸品は、うん、村とかなんかそのコミュニティの人に販売するけど、うん、種は出さないように、うん、自分たちの生活を守るために守ってるんです、うん、みたいな話もセットで書いてあって、うんうんうん、なんかそういうのが科博と民博がコラボして展示したビーズ展とかのに似てるなっていうかね、そういう民族と科学のコラボの話っていうのが、目に入るようになったなっていうのはね、民博以来だし、あとその最近巻貝さんと金魚の話とかね、
はい、
してるのも、うん、科学
と、うん、まあ、遺伝とかね、
なんとかとっていうふうに、
うんうん、まあミックスされてますよね、
うんうん、
でだから要するにまああと保護と鑑賞とかさ、はいはい、飼育とか、
うん、
ともう本当難しいんですね、
うん、で水草店の特徴で大きいのがその入り口に入ったところの、うん、水草レイアウトの世界っていう神秘眼的なところもそうだし、うん、あと今回そのミャンマーの水草とつくばの水草っていうのを対比的に展示してあったにしても、うん、その1種類だけ入れてある水槽っていうのがあんまりなくって、
うんうんうん、
その植物群落全体としてその水
槽を作って、うんうんうん、
展示してるので、うんうん、それが生えてる環境ごと保存保全しないとダメなんだなっていうのが、まあ、よく伝わってくるっていうか、まあ押し付けがましくなく伝わってくるっていうのは良かったなって思うんですよ。
そうですね、
うん、だけどそういうのも、一定ね話聞いたり、あとその公式が出してくれてるブログとかツイッターみたいのでちょっと予習とかしていくと分かりやすくていいなって。
そうですね、
うん、
まあ本当ね、
うん、
今僕の目に映ってる光景がすごく緑々して、
はい、
美しい光景なんで、
はい、
余計なんかこう、あ、なんかすがすがしいもん見たなっていう、
うん、でちょっとこれのリリースっていうか、
ええ、
音源をその i t u n e で出すのがタイミング的にちょっと間に合うかわからないんですけど、ええ、今度キノコ展があるんですよね。
ああ、これは去年は俺行ったかな、どうだったかな、忘れちゃったの、
うん、キノコ展は9月末から10月頭くらいで、うん、だいたいみんないつもね2週間くらいしかしないの残念だなと思うんですけど、こう間に合えばね、キノコ店より前にこの音源が出せるようだったらキノコ店のおすすめも、
うんうん、
キノコ店人気あるみたいだし、あとキノコ店は売ってるそのグッズがすごい可愛いの
があって、
去年はティータオルと、
うん、
お皿とかフォークとか買いました、
うんうん、なるほどね、そういうなんていうのかな、こういう自然のものを見て今度そういうふうにアートにしていくっていうものも、
うん、
まあ、人間としてあるべき、
うん、
こう欲求っていうかさ、
ね、巻貝さんもだってアホウドリとかカンムリウミスズメとかね書いてらっしゃいましたよね。
カンムリウミスズメね、
そう可愛いですよね、うん、水草展も今回は、うん、一応そのちゃんとお金を払ってイラストレーターさんに描いてもらった絵でグッズを作って、
まあそうですよね、うん、
バッグとか T シャツとか、
うん、
マグカップとかあったんですけど、うんうん、なんか割とあっという間に完売しちゃったみたいで、
まあいいもんはねやっぱ見れば分かりますからね、うんうん、でそんなにまあなんていうのかな、それでその商売にしようっていうほど高くはないですけど、ね、
そうそう、なんかもっと高くてもいいのに、うん、
倍ぐらいでもいい感じよね、
最低でも感覚的にそうなんですけど、うん、まあ、そこはやっぱり利益が出ると、
うん、
とかなんかいろんなのがねあるのかなと思うので、その辺なんかねもっと応援しやすくしてもらえたら嬉しいなって逆に思うけど ね
なんかの形でそのそういう支援したものが必ず多分返ってくる世界ですからね、
うん、
循環して、
今回私その、入ってる年間パスポートみたいなのが
あって
、あれがなんかちょうどコロナで閉園してた時期がそんなになかったと思うんだけど、うん、6ヶ月も伸びたんですよ。
あ、そうですか、
うん
うん、僕のが入る時にちょっと何か言われましたけど、
うん、
ここがまだ何ヶ月か延長になってます。
そうそう、
ちょうど僕切り替えの時期がなんか近づいてる時期にこう来たんですけれども、
はい、
なんかあ、これなんなら買い替えていこうかなと思ったら、うん、あ、ちょっとまだありますよみたいな、
ね、だって年間パスポートなのにさ、私のなんて半年も伸ばしたらさ、うん、って
なんでしょうかってことですよね。
そうそう、
まあだからそういった、
うん、
まあ、なるべく多くの国民の人になんかこう味わってもらいたいっていうものを大切に育て収集し研究し展示している世界ですから、ぜひね、
うん、
参加してくださいと。
なんかね、最近物によっては、うん、東京とか筑波で展示した後に、
うんうん、あ、巡回してる、
ね、地方に巡回するものもあるらしいので、うんうんうん、近くにね、やってきた時は
そうですよね、
うん、私なんかこう民泊のやつとか巡回してくんないかなとか思うんだけど、あれは来ないよね、
うん、なかなか ね一部の本当展示物の一部だけ来るってことあるんでしょうけど、うん、その展示会自体が巡回してくるってことはないですよ ね、
まあ、あるのかもしれないからここでないって言い切れないけど、
うんうんうんうん、まあそのとこかな、
はい、
またあとちょうどね、まあこういった時期的なものもあって、頑張ってうんと取り溜めしてきたものがありますね。
私も夏休みだったんで。
だいぶね、なんだっけな、公開時期、うちの方の公開スケジュールも、公開したものが直近で出るとはちょっと限らないような状況になってますんで、
うん。
うん、まあ、うまく間に合えないよね、こういう展示会のこととかは、
そうですね、
時期があります
ね。キノコ展より前に出せるといいですね。
うん。
はい、
うん、まあ、じゃあお疲れ様でした。
はい、
今日は、筑波実験植物園の 未熟さ店に来ております。あの大変盛況ですね。お子さんも多くて、今ここがミャンマーの水草で、つくば周辺の水草っていう風になっていきますけど、なかなかあれですね、会期中にも随分こう成長があって、咲いていなかった花が咲いたりとか、今日はさっき先ほど入り口のところのアクアリウムのところで、女性のね、その何ていうかな、学生さんなのかな、その関係者の方が、ここでどうぞお写真撮ってください、でアクアリウムの裏側に回ると、中に入ってるように見えるお写真をね、あとでつけようと思ってます。水と水草が出会えば文化が生まれるっていうパネルがありますね。 水草そばセット、うん、お祭りもあるんだね。小田原、小田祇園祭、つくば市、小田地区。髪の毛に水草の笹葉もが使われる。髪もって書くんだね、うん、あ、これハスの布で作られたショールっていうのは触ったことありますね、これね。あ、そう、ハスの葉って、異観測を引き出して寄ることで糸を作ると。で布として織るわけですね。手作業ですね。 あと布、これ旗織り機で、手動の旗織り機ですね、これね。カタンカタンってやるやつ。うん、ビデオの展示も、ミャンマーのインレーコの作成方法は、ビデオで展示されてますね。まあ、やっぱりこういうの見に来ると、先ほど多分職員の方というか学生の若い人たちが、いろいろ長い時間で、ね、説明して、男性の方と女性の方とね、で向こうの方から声かけていただいて、いいですね、こっちはカゴとか作るのかな、こう雨も漉いてパピルスを漉いて、パピルスはパピルスっていう、このこれは布というか、あ、すき紙だから、すくだから紙みたいなものかな、それをこうかやつり草科の紙がやつりで作られる紙ですね。紙すきですね。で、ホテイアオイの葉柄で作られた籠、このホテイアオイにするんじゃなくて、で作ったんじゃなくて、ホテイアオイを模したじゃないのか。で、あ、ホテイアオイで編んであるんだ、こっちは。食用や燃料だって。先ほども浮き草の細かいやつなんで、ミジンコグサかはやっぱ食用にするんだそうですね。いっぱい取れるとこはガサーッとすくうと、もう炒めたりとかして食べるっていうことを説明していただきましたけど、ホテイアオイの籠作成もビデオ展示がされてます。
備えとろん